南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、453ページ、法悦の日々の453ページの、上野殿御返事、上野殿御返事、雅目一貫門ね。はい、一緒に読みますね。上野殿御返事にのたまわく、雅目一貫門送り旅おわんず、かかる身なれども法華経の行者の山中の雪に責められ、食ともしかるらんと思いやらせたまいて、銭一貫送らせたまえるは、貧女が妙と子二人して、一つの絹を着たりしよう、骨敷に与え、リダが合子の中なりし、冷えを百子物に与えたりしが、ごとし、尊し、詳しくは、またまた申すべく候。雅目一貫門お送りいただきました。あなた方自身も何かと物入りで、乗る馬はなく、祭祀の着物にさえ不自由されているところを、法華経の行者が山中で雪に囲まれ、食べるものも乏しかろうとご心配くださり、銭一貫門をお送りくださいましたことは、貧女が夫婦二人して一枚の衣を着ていたところを脱いで、骨敷の行者に与えられたようなものです。また、リダ尊者が自分の食器にあった冷え飯を百子仏に与えたようなものです。まことに尊いことであり、ありがたいことであります。詳しいことはまた申し上げましょう。上野のですね、南條時光さん、ご夫婦がですね、身延の大聖人様のところに、銭一貫門をですね、前お話をしましたけれども、この穴の開いた四角い、穴の開いた、銅のですね、このお金、一文銭ですよね、一文、その一文銭を千枚、この真ん中の穴のところにこの紐を通してですね、それで、千枚、この集めたもの、それが、一貫門というふうに、この数えられるわけなんですよね。で、451ページのところでもこの銭のお話をしたんですけれども、このその時にですね、夜泣きそばが16文という話をしました。ですから その江戸時代のそばのこの16文というお金をこの今のそばの500円前後の金額に換算すると1000文で約3万2000円ぐらいに今のこの貨幣価値ではですねなるということなんですけども、まあ実際にはもっとこの価値が高かったんじゃないかなというふうにこの思うんですよね。で皆さん方も南條さんの御書で御書をこの何枚このいくつも読んでいくと分かるんですけども、南條さんも生活が苦しいので南條さんからお金のご供養を大聖人様にされてるっていうのは珍しいんですね。もう芋であるとか、なんていうんですか、米であるとか、そういうこの自分たちがこの手で作ったもの、そういうものをこの身延の大聖人様のところにこの届けられているということは多いんですけども、その現金は南條さんもこの貧しかったのでこの大切なわけですよね。だけども身延の大聖人様はもっと今厳しい生活をしているだろうと。でも大聖人様がお金を持っててもですね、大聖人様のところから信者さんのところに弟子がこの手紙とか用事でこの出かける、その人たちの旅費にそのお金はそのどうしても必要なんですよね。で大聖人様のところは身延の山の中ですから、市場まで出るのもこの結構大変なわけですよね。一番近い市場にその行って物を買ってくるということもこの大変なわけなんですよね。だから大聖人様のところにはその直接食べられるもの、直接この生活にこの必要なものがその大聖人様にとっては非常にこの重要なんですけども、でも今言ったように弟子が信者さんのところにその出かけるときにはどうしてもお金がこの必要になると。ですから焼き米なんかはその道中にこの使うこの食料ということなんですよね。大根を持って旅行に旅に行けませんからね。ですから、そういうものも干して、それでその旅の何ていうんですか、おかずにするとかいうふうにこの保存食としてこの使えるものでないとこの利用できないということになるわけですよね。だから南條さんがお金を大聖人様のところにご供養するということはもう本当にこの大変なことだったということがその分かるわけなんですよね。だから大聖人様は法華経の行者の山中の雪に責められと、この解釈のところでは山中で雪に囲まれって書いてありますけども、雪国の人たちはもう本当に雪に責められているようにその感じるわけですよね。ちょっと気を許せばこの自分が命を縮めてしまう、命をなくしてしまうと、こんな今の時代でもですね、雪下ろしで、起こって雪 に逆さまになって、埋まってて死んでたとかいうことをニュースで、聞いたりするわけですよね。あの人たちは雪を下ろさなかったらその家が潰れてしまうと、家が潰れてしまったならば生きていけないという、もう命がけでもう本当にその自分たちの命を守るためにその雪を下ろさなきゃいけないというその生活をその今でもしているわけですよね。だから解釈のところは雪に囲まれて簡単に書いてありますけども、大聖人のこの御書の本文は責められ、責められが本当なんですよね。もう本当にその自分の命っていうものをこの守っていかなきゃいけないと、 もう雪と戦っていかなきゃいけないということですよね。で、当然、この食べ物もですね、この乏しいと、春になればですね、野草とか山菜とかいうものを山に入って取ってくるということができますけども、雪が覆っていればそういうものはもう一切山の恵みを得るということはこのできないということになりますね。ですからそのことを想像して南條さんがこのお金を送ってくれた。自分の生活も苦しいにもかかわらず、その苦しい中でこのお金を送ってくれたということはもう本当にそのありがたいとですね。貧しいこの夫婦が二人して一つの着物をこの着ているとですね。子供なんかが大人の、服をね、二人でかぶって遊んだりしますけども、大人はそんなことできませんよね。こっちが右の袖でこっちが左の袖とか言って、大人同士が大人の着物を着たって、冬の大きく作っている丹前じゃないんですから、そんなことできるわけないんですけども、もう本当にそうやってこの体温を取られないようにして、この生活しなければならないその貧しいこの夫婦がですね、一枚の衣を着ていたところをですね、それを脱いで骨敷きの行者に与えられたようなものですと。骨敷きっていうのは今では小敷きっていうことを言いますけども、骨敷きっていうのは何て言うんですかね、みんなのところにお参りをして、それでその供養を受ける、お米を供養として受けるとか、この他の食べ物を供養として受けるとか、お金を供養として受けるとか、禅宗の人たちが托鉢っていうことをやってますけども、今は禅宗の人だけがあんなことをやってるようにその感じますけども、大昔はどの宗教もみんなそのああいう托鉢っていうものをこのしてたわけですよね。でそれはただ供養をこの家の玄関の前でお経をあげてそのするっていうんじゃなくて、本来は布教をこのして、それでその布教のその供養を受けるということなんですよね。でそれが今お経をあげるだけにその形がその残っちゃってるんですけども、それじゃ話にならないわけですよね。禅宗のお坊さんが来てお経をあげても、こっちは日蓮召集だったら供養はできませんから、同じ信仰でなければその供養はできないわけですよね。だからそこにはその信仰が違ったら、その禅宗の坊さんは禅宗の教えをそこで解かなきゃいけないわけですよね。で解いたことに関してのその供養を受けるということが本来なんですけれども、今はお経を、短めのお経をあげただけでその何かもらって帰るというふうに、その本当に古式みたいにそのなっちゃってるわけなんですよね。でそういうことが、要するにその骨敷きっていう言葉がその今 の, そのホームレスのその小敷きということになったんです。でそれはその昔の人たちは軽蔑して言ってんじゃないんですよね。軽蔑してんじゃなくて、あこの人は体かなんかが悪くて、そのまともに働くことができないんだけれども、だけどもこうやって道行く人たちにその恵んでもらって、それでそれでもその生きていこうという、そういうその尊い人なんだなというふうに昔の人は考えてたわけです。バカ野郎小敷きがとかいうような、そのバカにした気持ちは全然なかったんですよね。 こういう形でもその生きるということは大切なことなんだと、尊いことなんだというふうにその昔の人たちはその考えてたわけですよね。これはすごいことですよね。だからそのカタチンバの人であろうが目が不自由な人であろうが、その今みたいに社会全体でそういう人たちを差別しちゃいけないとかいうことをその国会で言ったりしてますけども、昔の人たちは国会で言わなくてもちゃんと地域の人たちがそういう人たちもその一緒に生活できるようにそのみんな見守って、そのお互いに支えて、この生きていたということなんですよね。だから今私たちがその感じているよりも、昔は体が不自由な人がいっぱいこのいたわけですよね。それを治すお医者さんいないわけですから、ですからみんなそういう人たちをその支えていきなきゃいけないっていうような、そういう社会ができていたということなんですよね。貧女の一党ということをよく言いますけども、これも一緒のことをこの言ってるわけですよね。貧しい夫婦が一枚の衣を二人で着ていた、その衣を骨敷きの行者に与えたようなものですというのは、貧女の一党ということとその同じその例えだということが言えるわけですね。また利他尊者が自分の食器にあった冷え飯を百姿仏に与えたようなものです、誠に尊いことでありありがたいことでありますというふうにあるんですけども、この利他尊者ですね、利他尊者、利他ですね、それから こっちが利他尊者が、兄さん、有田が弟ですね。ある長者にですね、リダっていうその兄さんとですね、それから、アリダっていうですね、この弟のこの兄弟がいたんですね。それで、だからここにある、それでお父さんがですね、もう死んでしまうという時にその最後の遺言としてですね、私が死んでもですね、財産を分割しないでバラバラにしないでその力を合わせて兄弟二人でこの守ってですね、それでその暮らしてくれということをこの遺言したんですね。しかしその弟のですね、その有田がそのどうしても自分はこの一人で独立してそのやっていきたいと、自分で一人で力を試してみたいということをこの望んだためにですね、この兄さんのリダはですね、まあそこまでこの言うんだったらそのということで父の遺言をこの破って、この財産をこの半分にこの分けてこの 弟に与えたんですね。しかし弟のこの有田はですね、その浪費してですね、6回もこの半分の財産を分けたにもかかわらず、半分の財産を持っているその堅実な兄のこの利田に、そのお金をこの無心して、この6回もこのお金くれお金くれっていうふうに6回もこの訪ねてやってくるわけなんですね。で7回目にですね、その兄さんのこの利田から、そのそれまでの6回以上に強くこの戒められて、以後もうその7回目がですね、もう本当にその厳しいその言葉をその兄さんから浴びせられて、それでその根畜生というその気持ちになって、以後契約家となり、財産をこの弟はこの兄さんに対する憎しみというか、この見返してやろうという気持ちでですね、この財産を築いて財産家にこのなったわけなんですね。そうしたらですね、その後に今度は兄が貧しくなって、弟に借金をこの頼むようになったわけなんです。そうしたら弟はですね、7回目に断られて、つまり6回借金をその申し込んでお金を兄さんから借りているにもかかわらず、1回その没落した兄さんがこの財産家になった弟にですね、いや助けてもらえないだろうかというふうに、その1回頼んだだけなのに、で6対1だから6対1なんだから、1回頼んだらですね、弟はですね1回で断ったわけです。ダメだと本当にひどい弟だなと思うんですけども、断った。それで兄さんは断られて、もうこれは自分で生きていくということはできないというふうにこの考えて、またその弟のその1回で断ったということのこの仕打ちということにその絶望を感じてですね、ああこのまま普通の社会の中でその在家の人間として生きていくということは自分はできないなというふうに感じて、この家を捨てて出家をして、それで百死仏っていうのは、この御書の中に百死仏って書いてありますけど、百死仏っていうのは前も説明しましたけれども、自分で悟りを得るその深い能力を持った仏様っていうことなんですね。つまりお釈迦さんとずっと付き添っていなくても、お釈迦さんの話を聞いても、自然の花や自然の風や自然の水の流れを見ても、そのものからその法というものを自分の力でもって悟ることができる人、これを百死仏、仏の中でも非常にこの最高の能力の高いこの仏をこの百死仏というふうにこの言うわけなんですね。でその兄さんは百死仏になったわけなんです。自分で悟りをこの得るということができるその仏様にこのなった。そうしたらですね、弟もその後財産を失ってこのしまうわけなんです。それだけの財産家で、兄さんの借金も断ったぐらいのそのがめついその生き方をしていたにもかかわらず、その立ち行かなくなってしまったんです。それで 薪を売ったりですね、そのして、それでその日暮らしのこの生活をしていかなければならないと。もうその日稼いだものでその日一日暮らしてというふうに、その蓄えを持つということができないような、そういうこの生活をこのしていたんですね。自分が食うだけが精一杯という状況だったんです。そうしたら、このそんなギリギリの生活をしていたにもかかわらずですね、その信仰に対するこの純粋な心というか真心というものは、この弟も持ってたんですね。それでたまたま街中でこの兄さんの百姿仏が骨敷きをしていたので、全く兄さんとは想像もしないで、あ、仏様が今このみんなから供養を受けるためにこのいらっしゃると。で、自分はその日暮らし、自分が持っているこの器ですね、茶碗と箸はちゃんと持ってその生活しなきゃいけないと。もう家がないから茶碗と箸だけがもう自分のその基本財産になってるわけですね。で、自分が今ご飯を食べようと思ってこの冷えの米を炊いたそのご飯をこの器の中に自分の一食分としてあると。これやったらもう一食抜きですよね。一食抜きなに抜きのその日暮らしであるにもかかわらず、この弟はそれが前借金を断った兄さんとも知らないで、この百姿仏にこの今自分が持っているなけなしのこの一食分の冷えのご飯を供養しようというふうに、ふっとこの弟はその時考えたわけですね。それでこの供養をこのしたわけなんです。供養した、全く兄弟が兄弟と知らないでもう供養をして、それでこうすれ違うようにこの分かれていくわけです。ああ兄さんとか、もう何もドラマも何もないわけですよね。何にもドラマはない。で、その後に供養した後に山でウサギを供養したことは、供養したことは供養してよかったなと、供養してしまったなと思わないで、供養してよかったと。だけど現実は腹が減ったなというふうに弟は考えて、それでその山の中を歩いていた時にウサギをこの見つけたわけですね。なんか物語っていうのはこう残酷だよね。その冷えのご飯を供養した後に山でウサギに会って、自分の持っているこの杖でそのウサギをコツッとこう叩いて、それでそのウサギを食べようというふうに考えて、そのウサギを殺したですね。冷えのご飯を供養してウサギを食べようっていうのどうなんかなと思うんだけども、まあそれは物語だから僕が考えてもしょうがないことなんですけども、杖でポコンとですね、そのウサギの急所をこの叩いてその殺した。そうしたらですね、まあここはもう本当にこの仏教の中の物語ですよね。そうしたらその死んだはずのウサギがですね、にわかに人間の死体になって、その人間の死体になったと。あれ、ウサギを殺したはずなのに俺人間を殺しちゃったのかなっていうふうに思ったら、その人間のこの死体がこの有田の首に、この弟の首にこの巻きついて抱きついて、その全く離れなくなってしまったと、ね、しがみつかれたように。でしょうがないからそのまんま抱えてこの家に帰ると、 死体は金の像に変わり、頭を打てば金の頭が生え、手足を折れば、もうね、もう自分の体にくっついてるから動きが取れないから、このもうその抱きつかれたまんま、その腕を折って離そうと、分解してですね、その自分の体から離そうというふうに、このもがいているうちに、そのもいだ金の手足が生え、またその金の手足をこのもぐと、また金の手足がそこにその同じように生えてくると、そういうふうにして瞬く間に大金持ちにこの弟はなったと言うんですね。この話、この物語ね、その読んでみてね、本当にね、人間として立派な生き方をしたのは兄さんの方なんです。兄さんの方なんですよね。で、弟は冷えの飯を一杯供養しただけなんですよ。一杯供養しただけなんですよ。にもかかわらず、この弟は大金持ちになって、その後、今言ったように百死仏に一食を供養した功徳により、帝釈天に生まれて、天輪女王という、この世の中をこの南無法蓮華経の法によって平和に治めるという、王様の中の王様っていうふうに尊敬されるような、そういうこの人物、この天輪女王という王様となって、そして91光の長い年月を経て阿那律となって、それで阿那律っていうのはお釈迦さんの十大弟子の一人なんです。お釈迦さんの十大弟子の一人の阿那律となって、全くその生涯に食べ物、飲み物で困るということがない人生を送ったと言うんです。ね、この中でさっきも言ったように、どう考えても人間として立派なのは兄さんの方なんです。兄さんの方なんです。弟はその一杯の冷え飯をこの兄さんとも知らないで、その供養したっていうだけなんです。供養したっていうだけなんて言っても、まあそれもなけなしのその一杯のこの冷え飯なんですけどね。だけど弟のこの百死仏を支えようという供養の真心と信ずる心っていうものが、いかにその立派な人間として立派な兄さんよりもこの優れるかっていったら、そこだけなんです。そこだけ。それをこの大聖人様は本当に法華経をこの支えるということのその真心っていうものがいかに大切で、その尊いものなのかということを、この手紙の中のこの例えにこの使って、このいるということなんですね。つまり供養っていうものは、いつも言うように、私たちがご本尊様に勤行するのも、お題目を唱えるのも、みんなその供養です。みんな供養。その法を支えようという時には、信ずるという心と、またそれに向き合う真心っていうものがなかったら、供養はできないわけです。南無法蓮華経の題目もお経も、信ずるという気持ちと真心がなかったらできないということなんですね。たったその瞬間に冷えの飯を供養しようと、一食供養をすれば自分はひもじくってたまんないけれども、だけども何か供養したいという、その信ずる心と真心っていうものを、そこに弟が抱いた。そのことがまた後に自分が生まれ変わり死に変わって、お釈迦さんの十大弟子のこの阿那律という、その弟子になったということの、それがたったそれだけが縁だと いうことなんですね。だから信ずるということと真心、そしてその法を支えるというその心というものは本当に大切なこの門なんだと。いくらしたからとかどんだけしたからじゃなくて、その信ずるということと真心というものを、それをそこに示すということ、それが尊いことなんだということなんですね。だから大聖人様の生活、身延の生活、大聖人様だけが生活しているわけじゃなくて、お弟子さんたちがたくさんその厳しいその冬山の中で本当に命ギリギリのところでその生活をして修行をしていると、その何人もの生活というもの、命というものを支えようという信ずる心と真心と、その法華経の教えを守ろうとするその四条金吾のその真心というものは、この銭一貫門とかそういうものにこの比べるということができないほど尊いことなんだということを、この大聖人様はこの物語というものを通してこの表現されているということなんですね。ですから私たち自身も本当に信ずるという心、信ずる真心、そしてこの法華経の法というものを支えようという心、そして伝えていこうという心、それを一言で供養というふうにこの言うわけですよね。その供養の志というものを持って縁する人々に私たちは法を伝えていかなきゃいけないということなんですね。それをお互いにこの大切にこのしてってもらいたいというふうに思うんですね。